すべてを含むキリストは神の選びに従って生徒たちに割り当てられた分け前であり、神聖な資料として彼らの教授となる。ローマ数字1、すべてを含むキリストは予期地によって予表され、この地の中で私たちに欠けるものはありません。申命記8章9節、あなたが欠けることなくパンを食べる地であり、あなたはそこで何も欠けるものはない。その地の石は鉄であって、その山々からは銅を掘り出すことができる。A、生徒たちに割り当てられた分け前としてのキリストは、修行の割り当てられた分を指しており、それはイスラエルの子たちに彼らの修行のために与えられた、カナンの予期地の割り当てられた分によって提唱されています。コロサイ1章12節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった道に感謝を捧げるように。1. 新約の信者たちの修行は物質の土地ではなく、すべてを含むキリストです。彼は私たちの修行の担保です。2. 彼は生徒たちに割り当てられた分け前であり、私たちの神聖な修行として私たちの教授となります。B. 神の意図は彼の民を予期地へともたらすことであり、予期地は目標としてのキリストを予表します。旧約で神の民は皇帝を行き、そして目標に到達しましたが、新約で私たち信者はキリストの中へとバプテスマされており、すでに目標にいます。C、今日の予期地はすべてを含む霊としてのキリストであり、彼は私たちの霊の中に住んで、私たちの教授となっています。この霊に従って歩くことは、新約における中心的で極めて重要な点です。1、コロサイ2章6節から7節が掲示しているのは、予期地としてのキリストが私たちが根ざしている豊富な土壌であり、それは私たちが土壌から吸収する要素を持って成長するためであるということです。コロサイ2章6節から7節、それであなた方はキリスト、主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら、また教えられたように、信仰において堅固にされながら、感謝にあふれて彼の中で歩きなさい。19節、頭に結びついて、この方から体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。2、私たちはキリストの中に根ざしているなら、自然にキリストの中で歩きます。すなわちキリストの中で生き、活動し、行動し、存在します。3. キリストの中に深く根ざすようになる唯一の道は、主と接触し、多くの祈りを持って、御言葉の中で彼と共に時を過ごすことです。私たちはまず下に向かって成長し、そして上に向かって実を結びます。4. 私たちはキリストの中で歩くとき、キリストの中で建造されてキリストを生かし出します。このようにキリストを生かし出すことは、キリストの団体の表現、すなわち紹介生活を生み出します。5. 毎朝私たちは十分な時間をとって、主を吸収する必要があります。10分間でも良いのですが、毎日の新しい日の開始に30分間を費やして、彼を享受することが最も良いのです。私たちは朝、時間を費やして主と接触し、そして一日中霊の中にいるとき、土壌としてのキリストの抱負を自然に私たちの中へと吸収します。6. 私たちは時間をとって、すべてを含む地としての主を享受しなければなりません。それは豊富な土壌としてのキリストのすべての要素が私たちの中へと吸収され、私たちが経験の中で彼にあって満ち満たされるためです。スモール A、私たちは土壌としてのキリストの抱負を吸収しようとするなら、柔らかく新しい根を持つ必要があります。私たちは自分自身を老化させるべきではなく、毎日新鮮で新しくされるべきです。スモール B、私たちは自分の環境、自分の状態、自分の失敗、自分の弱さを忘れ、ただ時間をとって主を吸収する必要があります。それは私たちが彼の中で建造されて、彼の体を建造し、彼の団体の表現となるためです。ローマ数字2、民数記は予期地の分配をあらかじめ安排することを掲示しており、それは神の選びに従って豊富なキリストに対する教授を分け与えることを予表します。A、予期地は2つの海、地中海と死海と1つの川、ヨルダン川に囲まれています。この2つの海と川はすべてキリストの死を象徴します。 B、これが示しているのは、キリストに対する教授が彼の死と密接に関係しているということです。キリストに対する教授は、彼の死の範囲、領域になければなりません。フィリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と、彼の苦難の交わり等を知り、彼の死に同型化されて。C、予期地が両側の隣接する水から隆起しているのは、それが高く上げられ、引き上げられた地であることを示しています。これが象徴するのは、復活し、昇天したキリスト、天的なキリストが彼の復活の中で、私たちの中へと入っており、私たちが彼の昇天において、彼の抱負を享受するということです。コロサイ3章3節、なぜならあなた方は死んだのであり、あなた方の命はキリストと共に神の中に隠されているからです。D、神が約束した地をルベンとガドが受けることを要求したことは間違いではありませんでした。しかしながら彼らは最上と思って彼らが選択したことに従ってこの約束を受けることを願ったのは正しくありませんでした。1. 最終的に彼らの地は東からの異邦人の侵略者によって奪い取られたイスラエルの地の最初の部分でした。途中でとどまって神からのわずかの祝福だけに満足している人たちは容易に的に捉えられるでしょう。歴代史上5章26節、イスラエルの神はアッシリアの王の霊を奮い立たせられた。彼はルベン人とガド人とマナセの半部族を捕囚として連れ去り。2. 霊的な事柄においては、自分の選択に従って行動しないで、物事を主の御手に委ね、主の選択に従って彼に行っていただく方が、はるかに良いのです。3. ルベンとガドが要求した地は、ヨルダン川を渡ることなく到達することができました。ヨルダン川を渡らないことは、古い人が対処されず、葬られないことを象徴します。私たちの古い人が対処され、葬られて初めて、私たちは私たちの教授のために、予期地としてのすべてを含むキリストを所有する地位にあります。4. ルベン、ガド、マナセの半部族に与えられた地は、彼らの選択に従った地であり、ヨルダン川を渡ることなく到達することができ、こうして実はカナンの予期地の一部ではありませんでした。これは予表において、それがキリストの死の外にあったことを示します。
5. エホバに対する、またイスラエルに対するルベンとガドの責任は、彼らが自分の地の分け前に関する自分自身の選択を持っていたという事実によりました。私たちは主に仕えるとき、自分自身の選択を放棄することを学び、神と神の民に対する責任を負わせられることを免れる必要があります。民数記32章1節、さて、ルベンの子たちとガドの子たちは、おびただしい数の家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギリアデの地を見ると、その場所は実に家畜に適した場所であった。2節、ガドの子たちとルベンの子たちは、モーセと祭司エレアザルと集団の族長たちのところに来て語っていった。三節、アタロテと、デボンと、ヤゼルと、ニュムラと、ヘシボンと、エレアレと、シバムと、ネボと、ベオン。四節、これらエホバがイスラエルの集団の前で討ち取った地は、家畜に適した地であり、しもべどもは家畜を持っています。五節、また彼らは言った、もしあなたの目に好意を得たのでしたら、この地をしもべどもに所有として与えてください。私たちにヨルダン川を渡らせないでください。六節、そこでモーセはガドの子たちとルベンの子たちに言った。あなた方の兄弟たちが戦いに行くのに、あなた方はここに留まろうとするのか。民数記32章19節、私たちはヨルダン川を越えた向こうで、彼らと共に相続しません。私たちの資業は、ヨルダン川の東のこちら側になっているからです。二十節、そこでモーセは彼らに言った。あなた方がこのことを行おうとするなら、エホバの御前で戦いのために武装し、二十一節、あなた方の武装した者が、皆エホバの御前でヨルダン川を渡り、ついに、 彼がご自分の敵を御前から追い払われて、22節、その地がエホバの御前に征服された後、あなた方が帰ってくるなら、エホバに対しても、イスラエルに対しても責任が解かれる。そしてこの地はエホバの御前であなた方の所有となる。6、このように私たちの自分の選択はキリストの死のほかにあり、それゆえに豊富なキリストに対する真の享受とは何の関係もありません。もし私たちがキリストの死を経過しないなら、彼の復活と昇天の領域の中へと入って、天敵で高く上げられた方としての彼を享受することはできません。ガラテア2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。木曜日の御言葉。E、ヨルダン川の東の地を得ることは、神の霊的な目標には到達しても、神の栄光の目標には到達しません。神の栄光の目標とは、キリストの昇天の地位において、キリストにある豊富な資業、すなわちキリストの豊富の栄光を受けることです。ルカ22章42節、こう言われた。父よ、御心でしたら、この杯を私から取り去ってください。しかし、私の意のままにではなく、あなたの御心が行われますように。詩編16編6節、はかり縄は私のために喜ばしいところに落ちた。まことにこの修行は私にとって美しい。歴代上5章26節、イスラエルの神は、アッシリアの王の霊を奮い立たせられた。彼はルベン人とガド人とマナセの半部族を捕囚として連れ去り。F、ルベンの部族、ガドの部族、マナセの半部族は自分たちのことだけを考えて、彼ら自身の享受を考慮しすぎて、神の御心、ご計画、目標、王国、証を考慮しませんでした。G、これが示しているのは、もし私たちが自分自身の救い、平安、祝福、財物を考慮するだけで進んで前進しようとしないなら、神の御心とご計画を成就したり、神の目標、王国、証に到達したりすることができないということです。私たちは二次的な良いものを最も良いものと置き換えるべきではありません。H、モーセはルベンとガドの約束を承諾し、彼らが兄弟たちと共に行って戦い、その地を征服し、彼らの責任が解かれるなら、ヨルダン川の東の地を得ることができると告げました。1、ここでモーセは神を代行しました。多くの時、神はそのような約束をこのように承諾します。彼は私たちに強いることはしません。2、今日、紹介の中で主を愛し、追い求める多くの者は、ヨルダン川の東にとどまっています。彼らは、ただ神の祝福と、顧みのもとにとどまっていたいのです。愛、ルベン、ガド、マナセの半部族の選択は、彼らの子孫に、カナンの地を受け継ぐ権利を失わせました。1、これが予表するのは、もし私たちが今日、安楽と心地よさを貪るなら、自分自身だけを顧み、主を追い求めるという事柄で、途中で止まり、自分の権利を放棄するなら、これらの権利を回復することができず、それらに対するいかなる保証もないということです。これは永遠の損失です。2、その反対に私たちが今日、進んで代価を払って、神の栄光ある目標へと絶えず前進し、彼の豊満を享受するなら、将来極めて豊富で特別な享受を得ます。フィリピ3章13節から14節、 兄弟たちよ、私はまだ自分自身捕らえたとは思っていません。ただ一つのこと、すなわち後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、キリストイエスの中で私を上に召してくださった神の賞を得るために、目標に向かって追い求めています。デイ、神はキリストを私たちの分け前と定め、私たちに教授を与えましたが、私たちは神の定めと協力し、神とキリスト以外のあらゆるものを私たちの内側から追い払わなければなりません。私たちは自分の内側にあるすべての偶像を破壊し、偶像礼拝に対していかなる地位も私たちの内側に残さないようにしなければなりません。その時初めて私たちはキリストに対する真の教授を持つことができます。それは彼の建造と彼の王国としての紹介のためです。クルーシャルポイント1、すべてを含むキリストは予期地によって予表されている。予期地の中に深く根ざし、予期地の中を歩き、成長して建造に至る。アウトライン1、今日の予期地はすべてを含む霊としてのキリストであり、彼は私たちの霊の中に住んで、私たちの教授となっています。この霊に従って歩くことは、新約における中心的で極めて重要な点です。アウトライン2、コロサイ2章6節から7節が掲示しているのは、予期地としてのキリストが私たちが根ざしている豊富な土壌であり、それは私たちが土壌から吸収する要素を持って成長するためであるということです。コロサイ2章6節から7節、それであなた方は、キリスト、主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら、また教えられたように、信仰において堅固にされながら、感謝にあふれて彼の中で歩きなさい。アウトライン3、私たちがキリストの中に根ざしているなら、自然にキリストの中で歩きます。すなわち、キリストの中で生き、活動し、行動し、存在します。アウトライン4、キリストの中に深く根ざすようになる唯一の道は、主と接触し、多くの祈りを持って御言葉の中で、彼と共に時を過ごすことです。私たちはまず、下に向かって成長し、そして上に向かって実を結びます。アウトライン5、私たちはキリストの中で歩くとき、キリストの中で建造されて、キリストを生かし出します。このようにキリストを生かし出すことは、キリストの団体の表現、すなわち紹介生活を生み出します。アウトライン6、毎朝私たちは十分な時間をとって、死を吸収する必要があります。10分間でも良いのですが、毎日の新しい日の開始に30分間を費やして、彼を享受することが最も良いのです。私たちは朝、時間を費やして、主と接触し、そして一日中、霊の中にいるとき、土壌としてのキリストの抱負を自然に私たちの中へと吸収します。アウトライン7、私たちは時間をとって、すべてを含む地としての主を享受しなければなりません。それは豊富な土壌としてのキリストのすべての要素が私たちの中へと吸収され、私たちが経験の中で彼にあって満ち満たされるためです。アウトライン8、私たちは土壌としてのキリストの豊富を吸収しようとするなら、柔らかく新しい根を持つ必要があります。私たちは自分自身を老化させるべきではなく、毎日新鮮で新しくされるべきです。アウトライン9、私たちは自分の環境、自分の状態、自分の失敗、自分の弱さを忘れ、 ただ時間をとって主を吸収する必要があります。それは私たちが彼の中で建造されて、彼の体を建造し、彼の団体の表現となるためです。
適応新人編。キリストを予期地の実際として経験することで、2つのことが重要です。それは、1、予期地の豊富な土壌に根ざす。2、予期地であるキリストの中を歩くです。キリストの中に深く根ざすために、毎朝少なくとも10分、可能であれば30分を清別し、御言葉を祈り読みして主に触れ、主を吸収してください。このように毎朝復興されることは、あなたが勝利の生活をすることができる土台となりますので、最重要です。あなたはこのことを戦略的に抑えなければならない重要な拠点と捉え、必死になって抑える必要があります。一日の生活において多くの重要なことがあっても、クルシャルポイント、最重要な点は多くあるわけではありません。毎朝復興はあなたの霊的戦いの生活における戦略上の第一番目のクルシャルポイントです。あなたは気分が悪くても、体が疲れていても、気が乗らなくても、主の御名を呼び、自分を奮い立たせて主の中に深く根ざす実行を毎朝1年間に365回実行してください。そうすればあなたは徐々に命の中で成長します。この成長はあなたの学校生活やビジネスライフに素晴らしい数々の祝福をもたらすことができます。毎朝復興を実行することで、多くの新人がその素晴らしい効果を証ししています。1. 毎朝復興することで、少し早起きする良い習慣が身につき、供給されて引き上げられるのです。朝の時間を使って仕事の資格の勉強をすることができるようになりました。2. 毎朝復興を実行することで、主に対する上乾きと紹介に対する上乾きが大幅に増し加わり、主日の集会が楽しみになってきました。3. 毎朝復興を実行することで、忙しいので祈りの集会に行きたくないと考えていましたが、やはり行って兄弟姉妹と共に講談の祈りをすべきであると感じました。4. 朝ごとの復興が習慣つけられてきたので、特別な用事でできない時は心の中にムズムズとした違和感があり、御言葉を一人でも祈り読みしないといられなくなりました。5. 中国に起床するので実際1時間朝ごとの復興をせずに肉に従って生ぬるい生活を楽しもうと考えていましたが、霊の中では前進するように励ます別の声がありました。兄弟姉妹の励ましもあり、帰省しても毎朝の復興を継続しようと決心しました。祈り、おう、主イエスよ。私は予期地としてのあなたの中に根ざし、予期地の抱負を享受して成長したいです。毎朝実感を清別し、御言葉を、霊を活用して祈り読みし、予期地の抱負を吸収することができますように、さらに予期地であるキリストの中を歩みます。そうすれば、私は日常生活の中で多くの祝福を受けることができます。祝福を得るための戦略的拠点は毎朝復興を毎日実行することです。ハレルヤ。 クルシャーポイント2、自分の選択を十字架につけ、神の選択を自分の選択とすることで前進する。アウトライン1、ルベンとガトが最上と思って選択したことに従って、神が約束した地を受けることを願ったのは正しくありませんでした。アウトライン2、霊的な事柄においては自分の選択に従って行動しないで、物事を主の見てのに委ね、主の選択に従って彼に行っていただく方がはるかに良いのです。アウトライン3、ルベン、ガド、マナセの半部族に与えられた地は彼らの選択に従った地であり、ヨルダン川を渡ることなく到達することができ、こうして実はカナンの予期地の一部ではありませんでした。これは予表において、それがキリストの死の外にあったことを示します。民数記32章は予期地の分配をあらかじめ安排することについて語っています。ヨルダンの東の地に関する安排には二重の意義があります。積極的な面で、ルベンとガドの部族は神の約束した資料を受けることを重んじました。しかしながら消極的な面で、彼らは神の目標に到達する前に自分の選択をしました。神の目標はヨルダンの西側でした。民数記34章で予期地の境界が述べられている時、ヨルダンの東の地は含まれていません。予期地の最上の部分は二つの海、地中海と死海と一つの川、ヨルダン川に囲まれていました。これら三つの水域はキリストの死を表徴します。こういうわけで、霊的な予表においてヨルダンの東の地は十分にはよくありませんでした。なぜなら、それはキリストの死の領域の外にあったからです。二つの部族と半部族は選んで、最上のものを二番目に良いもので置き換えました。多くの時、私たちもまた自分の選択をして、最上のものの置き換えとして2番目に良いものを取ってしまいます。二つの部族と半部族が選択をしたのは、彼らが家畜を多く持っており、ヨルダンの東の地が家畜のために良さそうに見えたからです。あんまりに多くの牛と羊の群れを持つことは、しばしば自分の選択をしてしまう誘惑となり、最上のものを2番目に良いもので置き換えてしまいます。二部族と半部族に与えられた地は彼らの選択に従った地であり、ヨルダン川を渡ることなく到達することができました。これは、それがキリストの死の外にあり、こうして実は予期地の一部でなかったことを示します。私たちの自己の選択は同じように、キリストの死の外にあり、それゆえに豊富なキリストの真の享受と何の関係もありません。もし私たちがキリストの死を経過しないなら、彼の復活の昇天の中へと入ることができません。これは私たちが自分自身の選択をするべきではでないことを見せています。私たちは自分の選択をするときはいつでもキリストの死の外におり、その結果、彼が復活の昇天の領域にいて、天敵で高く挙げられた方としての彼を享受することはありません。 青少年大学生編。学生の皆さんは十字架を経験して自分の個人的な目標ではなく神の目標をあなたの目標とすることを学んでください。ルベンド・ガドード・マナセの半部族はヨルダン川を渡ることで表彰される肉を十字架につけることを拒絶して予期地の外にとどまることを選びました。彼らが選択した場所は良い場所でしたが予期地ほど良くはなかったのです。例えばあなたは大学進学などで種と兄弟姉妹と交わって少し高い目標を立てました。その結果成績が順調に伸び始めましたが当初の目的にはまだ達していません。ところがあなたは途中で十分に満足してしまいこれ以上努力するのが嫌になって小さな祝福にとどまろうと自分で楽な選択を決定してしまいました。この決定はルベンの部族の決定に似ています。あなたは十字架を経験して前進することを学んでください。覚えてください。予期地の抱負はあんまりにも豊かですので予期地の抱負の享受の結果は素晴らしい祝福に満ちているはずです。自分の制限された理解による小さな祝福にとどまらないように十字架を経験して前進するようにしてください。祈り、おう主イエスよ、私が自分の選択による小さな祝福にとどまることから救ってください。私は前進しなければなりません。肉を十字架につけ神の目標を自分の目標とします。私はルベンド・ガドとマナセの半部族の自分の選択による失敗から学び警告されて絶えず十字架を経験して前進する道を選びます。アーメン。
クルーシャルポイント3、キリストと紹介を人生の目標とせず安楽と心地よさを貪るなら永遠の損失を被る。アウトライン1、最終的に彼らの地は東からの異邦人の侵略者によって奪い取られたイスラエルの地の最初の部分でした。途中でとどまって神からのわずかの祝福だけに満足している人たちは容易に敵に捕らえられるでしょう。アウトライン2、ルベンの部族、ガドの部族、マナセの半部族は自分たちのことだけを考えて彼ら自身の享受を考慮しすぎて神の御心、ご計画、目標、王国、証を考慮しませんでした。アウトライン3、これが示しているのは、もし私たちが自分自身の救い、平安、祝福、財物を考慮するだけで進んで前進しようとしないなら、神の御心とご計画を成就したり、神の目標、王国、証に到達したりすることができないということです。私たちは二次的な良いものを最も良いものと置き換えるべきではありません。アウトライン4、ルベン、ガド、マナセの半部族の選択は、彼らの子孫にカナンの地を受け継ぐ権利を失わせました。これが予表するのは、もし私たちが今日、安楽と心地よさを貪るなら、自分自身だけを顧み、主を追い求めるという事柄で途中で止まり、自分の権利を放棄するなら、これらの権利を回復することができず、それらに対するいかなる保証もないということです。これは永遠の損失です。アウトライン5、神はキリストを私たちの分け前と定め、 私たちに教授を与えましたが、私たちは神の定めと協力し、神とキリスト以外のあらゆるものを私たちの内側から追い払わなければなりません。私たちは自分の内側にあるすべての偶像を破壊し、偶像礼拝に対していかなる地位も私たちの内側に残さないようにしなければなりません。その時初めて私たちはキリストに対する真の教授を持つことができます。それは彼の建造と彼の王国としての紹介のためです。霊的な事柄において私たちの選択に従ってことを行うのは恐ろしいことです。私たちの選択に従うことは何であれ益ということにはなりません。私たちは自分の選択が最善であると思うかもしれませんが、実はそれは最悪です。ですから霊的な事柄で私たちは努めて自分の選択に従って行動しないようにするべきです。物事を主の御手に委ね、主の選択に従って彼に行っていただく方がはるかに良いのです。列王記と歴代史の記録によれば、イスラエルの子たちは後に失敗し荒廃してしまいました。また捕らえられた最初の者たちはヨルダン川の東に住んでいた人たちでした。このことが啓示しているのは、途中でとどまって神からのわずかな祝福だけで満足する人たちは容易に敵によって捕らえられてしまうということです。原則は今日私たちがキリストを教授することについても同じです。キリストは私たちの教授のために分け前として私たちに与えられましたが、この教授を得るためには果たさなければならない条件があります。この条件とは、私たちが神の定めと協力し、神とキリスト以外のあらゆるものを私たちの中から追い払うことです。これは私たちが自分の内側にあるすべての偶像を破壊しなければならないことを意味します。偶像とは何であれ私たちを占有する神以外のものです。学位、良い職業、立派な家、地位や身分、名声、これらすべては私たちを占有する偶像となり得ます。私たちは私たちの内側にあるいかなる偶像も破壊し、偶像礼拝に対していかなる地位も私たちの内側に残さないようにしなければなりません。私たちの中の偶像を対処していなければ真のキリストの教授を持つことはできません。
在職青年大学院生編。ビジネスライフや研究生活が祝福されるために、あなたはキリストと紹介をあなたの人生の目標とする必要があります。ですからあなたはそれらを優先順位ナンバーワンとするべきです。同時に主をあなたのクリスチャン生活の戦いにおける将軍、クリスチャン生活と紹介生活の道筋におけるガイドとして経験してください。あなたは決して大きな家に住むこと、人から名声を得ることなどをあなたの目標としてはいけません。もしそうするなら、あなたは容易に敵に捕らえられるでしょう。このような目標をあなたの人生の目標とすることは極めて危険なことです。栄華の極みを享受したソロモン王は伝道の書で、空の空、空の空、すべては空である、一章二節、と言った後、続く画家で、歌の中の歌、これはソロモンの歌である、彼の口の口づけを持って私に口づけしてください。あなたの愛は葡萄酒に勝るのです。一章一節から二節、と言って、主を愛することが、愛することだけが空ではなく満足であることを啓示しています。あなたは十字架を追って前進すれば、予期地の中に入り、
予期地の抱負を享受して、神のエコノミーのゴールであるキリストの体の建造に分を持ちます。これが神の永遠のエコノミーです。あなたが神の永遠のエコノミーに分があるとは、なんと素晴らしいことでしょう。祈り、王、主、イエスよ、あなたを私の戦いにおける将軍人生の道筋におけるガイドとします。キリストと教会を私の人生の目標とします。十字架を追って前進し、予期地の抱負を享受して、神のエコノミーのゴールであるキリストの体の建造に分を持てることを感謝します。